ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ。今日のお客様は理学博士で生物学者の池田清彦さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
はい、いらっしゃいました。もうテレビの方も随分お出になっていらっしゃいますが、テレビをおやりになっててとても楽しいですか？
あんま楽しくない楽しくないってことはないけど、やっぱりちょっと緊張するってこともあるし、だいたい何でもかんでも言って流れるわけじゃないからね、やっぱりちょっと
編集って、
編集されるし、だいたい僕と武田さんが言ったことはだいたいカットされることが多いから、ね、
そうなんですか。
でも巷で声をかけられたりもすることも
あ、それもありますかね、それは嬉しいような、面倒くさいようなですよね。
さて今日はご本を、紹介させていただきます。一番新しいのはもうすぐいなくなりますというご本です。
絶滅の生物学です。
その前はいい加減くらいがちょうどいいというのと、ほどほどの勧めという本も、本はたくさんお書きになってますね。
そうね、もう80冊ぐらい書いたかな、単著だけでね。
80冊、専門は何でいらっしゃるんですか？
専門は生物学ですね。
はい、
もともとはね、昆虫の生態学やってたんですよ。はい、それからずっと進化論に興味があって、進化論の歴史とか、それから進化がなぜ起こるかっていう、進化気候論みたいなのをずっと考えてたんですね。でそれがメインの仕事で、あとはカミキリムシが好きだったもんで、カミキリムシを取っちゃ、新種見つけて名前つけたりとかね、そういうこともしてましたけどね。
カミキリムシって今何種類ぐらいいる？
日本に850種ぐらいいる。
そんないるんですか？
その新種を見つけたっていうのは、池田さんが見つけたんですか？
そう、僕の知り合いとか、僕の弟子とかね、で僕はカミキリムシじゃないもので新種見つけたこともあるけど、それは僕は専門じゃないから、友達が僕の名前をつけてくれて、名前つけて、
なんていう名前ですか？
一個は、小笠原でとったゴミ虫で、クライニュース池田井っていうのかな、もうな池田井って僕の名前がついて、それはね、もうほとんど絶滅しちゃったんだけどね、被害に食われて。
いやでもなんでカミキリムシがそんなに多
いなんでってこともないけど、カミキリムシはね、やっぱりある程度たくさん種類がいて、ある程度名前が分かってて、それからものすごく珍しいのがいるんですよ。珍しいのがいるっていうのは、取るっていうのがやっぱりその意欲っていうか、そのこれを取ればって言って、そのそしたらすごいぞと思って、それで一生かけて全部取れるかどうかなって思ったわけで、ちょうど大学を出たぐらいね、もう 95% ぐらいは集めましたけど、
あとの
5% がね、取れないんだな、これが。でもう年だから
800種以上いて、その700種後半ぐらいまで集めた。
そうですね。それでやっぱりどうしても取れないのがいてあって、屋久島にいる屋久島細くばるカミキリっていうのは、屋久島に50回ぐらい行ってると思うんだけど、50回とかじゃねえな、延べにして70日ぐらい行ってると思うんだけど、結局何回か見たんだけど、ついに取れないんだよね。もう年だから多分取れないと思うんだけど、
屋久島にしかいないです
よ。屋久島にしか、それは日本でほとんど一番珍しい、今年は一匹も取れなかったら、そういう虫がいるんですよ。でそういうのをやっぱり取りたいんですけど、やっぱり飛んでるの取るんですよ。で目は悪くなる、足は鈍くなる、網を振るスピードも遅くなるでしょ。だいたい網を振るスピードより虫が逃げるスピードの方が速いんだから、取れるわけがないって。でやっぱり若くないとダメですね。で若いやつ連れてくるんだけど、
でも若い人連れて行ってるんじゃないんですか？
連れてってる、連れてってる。そうですよ。それで沖縄で、その僕の友達の若いやつがやっぱり、ネキダリスってね、すごいのを捕まえて、それはやっぱり僕が名前つけて、玉木くんっていうのが取ったんですよ。で玉木って名前にして、そうすると名前つけりゃ、その人が死んでも残りますからね。
そうか、
世界中で
そうやって、そうそう、もちろんそうですよ。それはもう図鑑に載ってるし、
宇宙の新しい星を発見する、
そう名前つけたっていう、そういうのと同じですよ。
なんかこう似てますね。
死んでも名前は
そうそう残ります。
ずっとカミキリムシとなって、先生の名前も残るっていう。なるほど。
もともとそんな種類がいるんですか、それかこう進化してい
って。もともといるんですよ。
もともと800、
それで知らないだけですよね。人間が見つけたことがないから、それ新種って言うんだけど、実は人間が生まれる前からいたんじゃないですか、本当はね。
今回のご本はもうすぐいなくなりますというタイトルがついていますが、いろんなものがこう絶滅していきますね。
そうですね、
いなくなっていきます、うんうん、まあ、人間の力で養殖したりして数を増やしたりしてますけども、こうやっぱり生態系がこう昔と違ってきていなくなっちゃうんですか、それとも、
うん、そうね、そういうのもあるけど、はい、生物は昔から絶滅を繰り返してきた歴史なんですよね。だから 99.9% の種は今まで絶滅してるんですよね。だからほとんどの種はだいたい400万年ぐらいが最高で、はい、そのぐらいしか生きないんですよ種は。それ絶滅するんですよ。だから種に、これは誰も生物学者は言わないんだけど、僕は種にも寿命があるんじゃないかと思ってますけれども、
はあ、
うん、だ例えば、カンブリア紀に、まあ、皆さんショック知ってる三葉虫っていうのが出ましたよね、
はい、
三葉虫はね、1500族ぐらいあって1万何千種って種があるんですよ、はい、それも全部絶滅しちゃったんだけど、
はい、
カンブリア紀のちょうど初期の頃だから5億2000万年ぐらいに現れて、はい、でまあ古生代の終わりペルム紀の最後だから2億5000年前に絶滅して、はい、2億7000万年生きてたんですよ、はい、だその間種が交代するんでしょ、はい、それで絶滅したらまた新しい種が出てきて絶滅しちゃって、はい、それもね本当のことは分かんなくて降臨してくるわけじゃないから、はい、例えば A っていう種が絶滅して B っていう種が現れた時に、はい、もしかしたら A っていう種のごく一部が、はい、その変なものに変わってそれが B になってそれで元の種を滅ぼすのかもしれないね。
あ、
そうすると本当にその A が滅んで B が出てきたかどうかっていうのは、うん、A の一部が B になってる、進化ってそういうもんだから、はい、そういうことがないと進化しないわけよ、うん、だから絶滅と進化っていうのは、はい、裏表みたいになってて、うん、進化するためには他のものが絶滅する必要があるよね。
はあ、
だから恐竜が絶滅しちゃったでしょ、はい、中世代の終わりにね、はい、それで、まあ、恐竜がいなくなったんでそこの、まあ、恐竜が占めてたニッチってんだけど、そういう場所が空くじゃないですか、
はい、
そうすると次に哺乳類がそこのところにこう占めてそれでだんだんだんだん、うん、まあ、多様化していくとかね、はい、だからそれ絶滅と進化っていうのは裏表になってんだよね。
はあ、
だからそういうふうなことがあったら人間が絶滅した後は次に何だって、これは僕がこれの本には誰かが牛って言って、はい、アメリカの学者は牛って言ってそれが語尾に出てますけど、はい、僕は牛とは思わないけどね、はい、でもまあ人間が絶滅しても昆虫なんかは絶対絶滅しないよね、
う
ん、
そうですよね、うん、
人間ね30万年生きてるから、うん、まだ、まあ、まあ大体人のね、寿命はねだって100万年ぐらいあるから、まあそういうことで言うとあと70万年ぐらいは何変なことしなければ、ね、生きてると思うんだけど
その変なことってどういうことですか。
変なことっていうのは例えば人間があまりにも増えすぎて、はいはい、それで例えば資源が枯渇して、うん、食い物が枯渇して、うん、それの争奪戦争をして、うん、それでまあ、頭きたところが原発をバカバカ落としたりとかね、うん、そういうことをするとか、うん、あるいは一番 の、 やばいのは、うん、火山の、破局噴火と、
はい、
それから、うん、まあ、あとはでっかい隕石が落ちてくるんですね、うん、そうするとダメだよね多分人間はね、うん、
まあ、それ以外でご本の中では
書いてある、
あの保守的なものが、
うん、
保守的なものがあの滅んでいくっていうふうにお書きになってませんか、
う
ん、
あのね、保守的なものっていうのは、うん、多分環境の変化に対して対応できないわけね、
はい、
要するに保守的なものっていうのは安定してて、はい、で体も変わらなければ、うん、突然変異もあまり起きないっていうん で、うん、でそれはずっと同じ形を保ってだからシステムも、うん、同じシステムを保ってるわけね、うん、人間なんかもそうだけど、はいはい、そうすると環境が激変した時 の、 そのシステムを変える力がなければ、はい、ホームしかないわけですよ。だからそれは生物でもそうで、だから非常に保守的なやつはダメで、
ちょっと待ってください、うんうん、まあ、いろんな生物もあるけど、うん、その中に今人間も入ってましたね。
人間入ってますよ。
で人間も入っていて、で変わらないものを望む保守的ですよね、
う
ん、
そうです。
保守的なものを望んでいるものは滅ぶっていうふうに、
うん、保守的なものを望むのものは環境が変わった時にその環境に適すような新しいその形だとか新しいシステムを構築できないからね、うん、そうするとやっぱりまずいんですよ。それで保守的じゃないやつってのは次から次って変なやついっぱい出てくるわけでしょ、
はい、
で変なやつはだいたい死ぬんだけど、
はい、
環境がたまたますごく変わったらその変なやつは新しい環境に適しては今度そいつが増えていくじゃないですか。だからシュッとして絶滅しないですよね。だから種が絶滅するっていうのは、はい、そこの構成員が全部いなくなってしまうから、はい、だから単純に言うとクローンみたいなのは一番絶滅しやすいんですよね、はい、全部同じ遺伝的組成を持ってて、
はいはい、
と例えば病気に対しても環境に対しても同じ反応するじゃないですか、はい、うん、だからある病気が流行った時に全部その病気に弱いクローンだったら絶滅しますよね、はい、でその時にいろんなやつがいた ら、うん、だから例えば有性生殖するといろんな遺伝子が混ざるん で、うんうんうん、で子供がいろんなのいますよね、うん、するとこの子はダメだけどこの子はいい、うん、この子はダメだけどこの子はいいってんで環境が変わった時に全部は絶滅しないでなんとかなるってわけね。
ちょっとオーバーなものの見方をすると人間社会がありますよね、うんうん、例えばそのこの保守的っていうのはどういうふうに捉えたりかちょっと分かんないですけど、はい、例えば安定した政権がずっと続いていったりしますよね、
う
ん、
そうそう、
そうするとそれは滅びに近づくっていう意味ですか。
だから安定した政権が言ってて世界情勢が安定してて、はい、ずっと同じ環境で、はい、例えば、食い物の供給もずっとあって、はい、戦争も起こらないっていうんだったらそれでもいいけれども、はい、何かあの、うん、変なことが起きた時に、うん、やっぱり安定した政権っていうのは、うん、次の、状況に対して、うん、機敏に対応できないんですよ。で機敏に対応できなくて変なこと始めるとやっぱりダメになるんですね、うん、でその時重要なのはいろんな人がいるってことでしょ。だから政権に反対するようなやつも全部抹殺しないで、うん、やっぱりシステムの中に残しておくとかね、うん、そういうことをしてる国の方が究極的には強いんですよね、うん、でそうじゃない国っていうのは一時ものすごく強いように見えてもやっぱりクラッシュを起こす確率は高くなるっちゃうから、
この今おっしゃってることとそれからこちらのいい加減くらいがちょうどいいというご本の中でお書きになっている日本の今の政権に対しての思いもそういうふうに思ってらっしゃるってことですか。
そうそうそう、完全にそうですよね。でやっぱりね、日本が一番悪いのは、はい、教育で同じような人を作ろうとしていることでしょう、
はい、
でそれはね一番ダメで、いろんなやつがいてもいいわけでしょ、引きこもりなんて完全にそうで、はい、なんで引きこもりがいたかっていうと、おそらく引きこもりはね昔ね非常にね適応的な性質があったんですよ、ある部分、うん、例えば引きこもりの人っていうのは非常に一つのことを一生懸命やるっていうそういう力はね、うん、どう要するにコミュニケーションがあってニコニコしてて、うん、外交的な人より強いんですよ。だから江戸時代なんかは職人だったんですよ、みんなそういう人は職人とか、うん、職人っていうのはもう本当に一つこと一生懸命コツコツやるんでしょ。そうするとそういう人ってさ、僕もちっちゃい時にさ下町だから職人肩の人はいたけど、はい、ものすごくぶっきらぼうで不愛想なんだよね、はい、だけどさ例えば桶作らせたらさ絶対漏れないような桶作るとかさそういう技術はすごくあったわけ、うん、でそういうことをね全部今工業的に機械がやるようになっちゃってそういう人の行き場がなくなっちゃったわけでしょ、うん、で多分そういう人の一部が引きこもってるんだよね。だから本当は引きこもってる人っていうのはすごい才能があるのに埋もれてももったいないんだよね。だから今はコミュニケーション能力だけでしょ、うん、あの融資する会社が、うんうん、だけど今はさ別にパソコンがあるんだからね、引きこもってたっていいんじゃないかと思う、ね、
本当に口八丁手八丁みたいなやつらが世の中を
動かしてるわけ、
バッコしやがってっていう、うん、そうことですよね。
そうそう、もう一言言えないけど口八丁
のさ、今あの生産性がないというようなことで、うんうん、こう人間もそのカテゴリーに入れてですね弾劾していくと、
うん、
こうそ確かにあの LGBT とか生産性なんかそれは人間としての意味でのね、でもそれ以外でこうやる仕事も
そうだよ、
勤める仕事もたくさんあるわけですよね、
うんうん、当然そうだから、うん、人ってやっぱり得手不得手があるから、はい、今はコミュニケーション能力がある人だけを優遇して、うん、だからそれ以外の人を全部切っちゃってるでしょ、うん、だけどそれ以外の人もそれなりの、うん、才能っていっぱいあって、そういう人が力を合わせていかなきゃ社会ってうまくいかないわけでしょ。だから生産性がないと言ったって、安倍さんだって子供がいるんだから、うん、じゃあ生産性ねえじゃねえかって話に、うん、なりかねないけれど、うん、生産性だとかそういうことだけで、うん、あるいは金を儲けるだけでもって人間切っていったら、やっぱりね、うん、世の中うまくいかないよね。
こうまあとっても熱いお話で、
はい、
昔は引きこもりの人はそんなにいなかったんじゃないか、それはなぜかって言ったら、まあ、あの刀のね火事になったり、
うん、そうそう、
あのネジを作ったり、
はい、
それから、まあ、ギターの枠作ったり、こうそれがあの工業が、うん、あのどんどんどんどん変わってって、今上からガチャンってなんか型取れば自動車の頭もできちゃうし、うみたいなことで行き場が
なくなった、
なくなってしまった、うん、
いきなりバラがあって結局まあ外行って、はい、まあ、人と話して物を売るとか、うん、そんなことばかになっちゃったでしょ、うん、だからそういう意味で本当にすごいことができる人っていうのがネグレクトされてるんだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、だからそれは問題だと思うんだよね、はい、だから、うん、結局使い勝手のがなくて、うん、上の人の言うこと聞いてベコベコして、うん、でそういうやつばっかり優遇されてるような世の中は、うん、やっぱまずいよね。だから多様性って言ってる割には多様性がどんどん減ってるん、
う
ん、
そうですね、うん、ね、それでも肉体の動く、ね、あの体力の肉体のある人はそれは野球だったりこうテニスだったりゴルフだったり、ね、そういうまだちょっとだけ領域はありますけども、
うん、
そうじゃなくて頭が良くてもう手芸がうまいとか、ね、うん、畳が作るのうまいとか、そういう才能とか壺作るのうまいとかね、うん、そ大事ですよね。
そういうのはやっぱりあって文化と伝統でしょ、
はい、
だから今そういうのと思って例えばまあパソコンが強いけど例えば将棋指しなんかね、うん、もう本当に頭だけだからすごい才能があるやつは、うん、まあ確かに名人になったりするけれども、うん、それ以外に、まあ、あるわけ似たような部分がいっぱい、うん、でそういう人はねやっぱりね商売できなくなっちゃってるよね。
そうですね、
うん、だからそれは問題だと思うね。
それでも先生はこの5本のタイトルにある通りほどほどのおすすめっていう5本をお書きになってますね。どういうメッセージをお込めになってらっしゃるんですか、
うん、だからね例えば働きたくない人に一生懸命働けとかさ、はい、で言うのも変だと思うんだよね。でも僕は働かなくたっていいんじゃないかと思いますけどね、はっきり言ってね。でだから働かない人は働かなくて食えるようなやっぱり人間社会作った方がいいんじゃないかと思うんだよね本当はね。
資本主義の、
うん、
まあ、ここまで煮詰まってくるとこの持っているシステム自体に問題がある。
もちろんそうだよ。だって資本主義っていうのは経済がまあどんどんぐるぐる回るっていうことなんだけど、うん、そのためには資本主義が発展するためには、うん、安くなるべく安く製品作ってなるべく高く売るってことですよ、
う
ん、
そうですね、
安く作るためには労働者がいっぱいいた方が賃金安くなるから、はい、だから人口増えるっていうふうなモチベーションがかかるでしょ、
は
い、でそれでいっぱい製品作るためにはエネルギーと資源がいますよね、
はい、
それからたくさん人がいればたくさん売れますから、だからどうしても社会システムとしては人口が増えてエネルギーを使うっていう方向に行くんですよ。だからそこが途切れた瞬間にグローバル、はい、キャピタリズムっていうのはクラッシュするんですよ、うん、で今もその限界のところまで来てますよ、
はい、
世界人口77億でしょ、
はい、
で20世紀の頭に16億5000万しかいなかったんですからね、うん、だから全然
ものすごい膨らんでるんで、
ね、ものすごい膨らんでる。それからエネルギーだっておそらく20倍30倍ぐらい使ってもっと使ってるかな、100倍ぐらい使ってるんでしょ、
うん、
それで原発やって何やってって言ったってもうだんだんエネルギーそのものもなくなってるでしょ、うん、だからこれどうするんだって話ですよね。
今もうかなりやばい時期、
やばいやばい、だからもう
世界もこの国も、
うん、そう、うん、でみんなそれでもグローバルキャピタリズムが、うん、まあ恐ろしいんだろうな、未来のこと考えるのが、うん、ところが 2,3 年先のことだけ考えて、うん、まあ、もうちょっとでも儲かることばっかやってから、うん、絶対クラッシュ起こすよね。だから僕ら死ぬからいいけど、うん、若い人はかわいそうだと思うよね。
そうです
よね、なんか考えないとダメですよ、うん、だからやっぱりシステムを根本的にね組み替える必要があると思うんだよね、
う
ん、
もうわずかな成長戦略で成長成長といつまでもずっと成長していけるような社会構造で、しかもその成長はよその国と対抗していかなくちゃいけない世界がありますよね。こうだからってこの国だけがもう成長はもう、まあ、そんなにしてないんですけど、
うん、
一番あの先進国の中では成長はしてないんで、
うん、
うん、それでもあの成長の掛け声だけはやまってない、
うん、だからもう日本はもうやっぱりそのポスト資本主義の最先端の国だから、
はい、
まあもう資本主義みたいなこと一生懸命やるのやめて、うん、もうちょっとなんとかしたらいいと思うけどね。だからそれで、うん、韓国の悪口ばっかり言ってたってしょうがないでしょ、はい、だから本当のこと言ったら金持ちも貧乏人もある程度生きられるって社会にしないと、このままだと金持ちは自分だけ金を集めればいいと思ってるけど、結局その金はどうするかって株価なんかにつぎ込まれて最初クラッシュってなくなっちゃうんだから、それで結局貧乏人がむちゃくちゃ増えればもう製品買ってくれる人もいないから、結局金持ちも最終的にダメになりますから、だからウィンウィンゲームにならないんですよ本当はね。でそれをもう二極化して もうものすごい金持ちとほとんど貧乏人と社会作ろうっていうのは、それは自分たちの首絞めてるみたいなもんでしょ、金持ち自身も。
あの世界の中の8人ぐらいが36億人の民と同じ収入を上げている。今先生のお話で目から鱗なのは、金持ちも クラッシュすると。
そうですよ、金持ちもクラッシュ。だからアメリカの一番の金持ちで賢いやつは俺たちからもっと税金取れって言ってますもん、ちゃんと。
あ、そうです
か。言ってる言ってる。それは彼らは分かってるわけ、うん、そういうことしないと、うん、結局自分たちも最終的にダメになっちゃうよっつって、うんうん、日本はそういうこと言わないもんな、
はい、
だから日本人ってやっぱりそういうところでちょっとダメだね。アメリカは本当にビル・ゲイツなんかすごい金あるけど、うんうん、やっぱり、まあ、まあ自分から金取れと言わないけどすごい勢いでもってあのお金をまいてるでしょ。
そうですね。
そういうことを日本の金持ちでしないでしょ、うん、だって10兆円とかあるよビル・ゲイツは、うんうん、10兆円ってどうすんだと思うけどね、うん、個人資産が、うんうんうん、だから本当に一人1億あるのを言うと、うん、そのうちの9000万ぐらいは結局株つぎ込んで、うん、残りの1000万円使わないでしょ、うん、でそれを例えば20人に分けて500万ずつにしたら、うん、みんな400万使うんだから、うん、絶対実体経済回るはずでしょ。
そうです、
うん、だからお金ってのはばらまかなきゃダメなんですよ、うん、その今って450兆もさ企業の内部留保があってどうすんだって思うわけ俺は。 そんな社員でみんなまいちゃいって
あの江戸っ子の宵越しの金は持たないっていうのは、うん、ある意味正しかった。
そう正しいわけですよ。それでこそ経済回るんだから、
うん、ねえ、うん、だから溜め込んだってしょうがない、うん、ただあのと、まあ、僕も年寄りですけど年寄りは年寄りで不安だから溜め込むと。ついこの間もう2000万ないとお前は生きていけねえぞって言われたばっかりだから
そうだそうだろう。だから困るわけでしょ。だから結局溜め込むでしょ、はい、溜め込んだってさその溜め込んだ金っていうのはさ、うん、銀行がどうしようもなくて貸しておくわけにいかないから、うん、結局日銀の当座預金で豚積みしてるだけだから、はい、どうしようもないんだよね、はい、それ実体回んないんだから経済が、うん、だから結局貯金なんかしないで使っちゃう方がさ、うん、絶対いいわけでしょ。そうしたけど暮らしていけない。だから社会保障をちゃんとして年取って金がなくなってもなんとかなるよって言ったら年寄りみんな使うんだから。
ここの国でこういう本当にいいな言うかどうか分かりませんが、ね、スウェーデンとかそういうとこは税金たくさん取るけど年寄りがみんな安心して
そうそう、
いますね。お金なくても、うん、そういう社会を日本はやっぱり目指すべきですかね。
とりあえずね、で、うん、僕はねもう今急には無理だと思うけど例えば、うん、死ぬ10年前に使った金は、はい、の半分は全部相続税から控除しようっていうのを制度作ったらいいって言うんですよ、うん、そうするとお金があるやつは、うん、相続税高くすればどんどん使うから、うん、そして金回るじゃないですか、うんうん、それでこれがいいのは、うん10年、いつ10年後に死ぬってのは分からないからね、
はい、
20年ぐらい前から使うわけですよ。そしたら最初の
10年後に死ぬかもしれないと思って、そう
最初の10年は全然関係ないんだから、うん、ただ使っちゃう。だから金あるやつはどんどん使ってもらったらいいっちゃうけど、だから年寄りだって5億も6億も持ってるやついるわけでしょ、うん
はい、
でそれはやっぱり相続税取るというよりもどんどん使っちゃった方が経済回るから、うん、なんかそんなような政策をね考えたらいいよね、うん、俺が首相だったらそういうのすぐやるよとにかく
ですよね、うんまあ、前後見境なくやっぱある程度金まかなくちゃ
そうそうまかなきゃダメ
ダメですよね、
う
ん、
そう
こうお金を貯め込んだりこう独り占めして貧しい人たち、ま、ずでもそれは結局労働力なわけだからねそこが使わないとどうしようもないのにそこは貧しくしたってしょうがないんですよね。
そうそうそう、その人たちは労働者であると同時に消費者
ですよ。消費者ですもんね、
うん、だから最低限の要するに賃金払って絞り取ったら、うん、その人たちは何も使えないんだから、うん、そしたら経済回んないでしょ、はい、
聞いた？
すごいですね。
すごいよ。だってやっぱしね、今日俺初めてすごいなとやっぱ金持ちがクラッシュするっていうのはね、金持ちはやっぱりちょっと自分で考えた方がいいよ。ほらビル・ゲイツみたいに金どんどんどんどん回していかないと、ためもう企業もそう、もう450兆もね、こうどうなるか分かんない倒産の不安に煽られて貯めた金使った方がいいんだ。だから
使った方が結局最終的には倒産の危機も免れるってことで
かもしれないですよね、う
ん
う
ん、ちょっと改めて池田清彦さんの本のお知らせです。
はい、
新潮社から池田さんの最新刊、もうすぐいなくなります絶滅の生物学が現在好評販売中です。過去およそ6億年の間に6度起きている生物の大量絶滅、果たして絶滅しやすいのはどんな生物、環境が激変したら我々もやっぱり死に耐える、人類亡き後栄えるのは牛、もうすぐいなくなってしまう数々の実例を紹介しながら生命そして進化の謎を解き明かしています、ぜひ皆さん手に取ってお読みください。
町の職人が漏れない桶を作れるのは、はい、ね、
そうです
すごいことなんだけどね、全部プラスチックの型みたいに変えちゃって、
はい、
いいのか。プラスチックはそれで今地球の大問題になってるもんね。
はい、大竹メインディッシュ、本日のゲストは池田清彦さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。